圭介先生よろしくお願いいたします。はい、今日はスペシャルバージョンです。
ちょっと最近の話題をお話ししたいなと思います。
はい、
自然エネルギーに関してなんですよ。
というと
何を思い浮かべます？一番は
もう今太陽光。
太陽光ね。で、今太陽光については釧路市が一つの方針を先立って出しましたよね。まあ皆さんお分かりの通り、こう釧路周辺でもうそこかしこに太陽光発電のソーラーパネルが乱立してますよね。はい、うん、まああれを何でしょうね、エコと見るかどうかっていうところをやっぱり真剣に立ち止まって考える、うん、その時期に来てんじゃないかなというふうにまず思いますね。
はい、
でもちろん温室効果ガスを出さない太陽光発電とか、あるいは風力発電ですね、はい、こういうものっていうのは私としては真っ向から否定するっていう立場ではまずないです、
はい、
ただしやっぱり全てにおいて人間ファーストで人間最優先で自然環境、特に野生生物に対して全て後回し、ちょっと待ってね、人間がまず優先っていうのはやっぱりもうこの環境社会ですからね、
もう今よろしくない時代じゃないですもんね。
だから前々からいろんなところでいろんなことに対して我々の方針を示している通り、どちらか一方でのそういう利用を得るっていうのはもう時代遅れで、どうやったらお互いに迷惑をかけず、うん、人間は人間らしく、動物は動物らしく、彼らの生活をきちっとリスペクトしてですね、両立させるか、うん、要するにより良い共生関係をきちっと築けるかどうかっていうのが今問われてるわけですよ。
ですね。
で、その中で釧路に関してはもちろん雪は基本的には札幌とか旭川に比べると少ない、うん、で平らな場所、開けてる場所がいっぱいあるってことで、太陽光発電に関しては適地だというのも頷けるんですね。
はい。
で、例えば離農した牧草地にずらっと立っている光景が見られたり、あるいは一見この荒れ地のように見える、うん、開けた場所にどんどん建てられてるっていう情景も見られます、
はい、
僕の職場の野生生物保護センターのすぐ近くも今いっぱい建ってきてるんですよ、はいはい、で今朝もですね、太陽光パネルのすぐ横にタンチョウの夫婦がいて餌取りをしてるんですよね。そうするとそういう場所も切り開いてそういうものを建てられてしまう。要するに太陽光発電というのは一つ二つ太陽光のパネルが建てられるわけじゃなくて、面的な改変なんですよ。で、特に広い面的な改変、うん、そうすると釧路湿原の周辺にそれが起こってしまうと、まあ、起こってしまうというか、もう起こりつつありますよね、
うん、
なのでそれはちゃんと野生生物に目を向けてちょっと立ち止まって考えようよっていう話を、私は特にこの猛禽類専門にしてますので、一番影響を受けやすいっていうのは中飛っていう猛禽類と、はいはい、それからオジロワシ、この2つなんですよね、
うん、
中飛に関しては北山椒魚とかと違って非常に広い範囲を行動してます、
うんはい、
言い換えると繁殖のために釧路にやってきてるんですよ、
は
あ、で残りの時っていうのは本州に渡って多くは冬を越す、
はい、
なので釧路で繁殖地がなくなると地域的な影響だけでなくて種中飛として大きなダメージを受けてしまう、そういう種なんですよね。で、中飛ってよくどんな鳥って、中飛分かりますか？
前聞いたことあるんで、うん、ただね、見分けは私はよく分かんないですけど、
まあ、一見ね、飛びに似てるんですよ、
はいはい、
で飛ぶ時にね、浅い V 字になる翼が、
はい、
それが見分けのポイントなんですが、湿原にかなり特化した生態なんですよね、
うんうん、
で、湿原というとなんとなくこの低層湿地のズブズブの湿原を思うんですけども、そうではない。湿原って、まあ、低層湿地、高層湿地ももちろんありますが、その周辺のちょっと、例えば一回農地改変で暗渠とか明渠、
バッファゾーンぐらい、
ね、そうです、そうです、うん、そういう場所でちょっと乾かしている場所とか、 あるいは自然に乾いてしまってハンノキ林が中心になったり、はいはい、あるいは笹原、そういう場所がありますよね、
うん、
例えば中飛の繁殖地っていうのはよく若干乾いた湿地というふうに言われてるんですが、うんうん、北海道では笹地、笹原が多いんですよ、うん、
はい、
湿原の周りの。そうするとそれっていうのは牧草地に改変しようとした場所が 今それが放棄されて笹地になっている場所というのはすごく多くて、釧路周辺の私が把握している5つほどの繁殖地もほぼそういう乾いた場所とか笹原なんですよね。
基本その湿地の湿原の周りの部分です
ね。周りですね。なので湿地を守ればいいっていう話ではなくて、湿地を含む多様な環境を周囲は必要としていて、なのでその湿地の多様性っていうのも必要なんですよね、はい、この地に関しては、はいはい、だから一回その農地になって離農してしまって、そのまた何十年もかけてですね、変わりゆく変わりつつあるこの環境も含めて、やっぱり保全の対象にしないと樹皮は守れないんですよね、うん、ただあまりにも広大なエリアに行動権にしているので、この樹皮がどのぐらいのエリアを自分のテリトリーにしているかということもわからないのと、うん、あともう一つ重要なのは、こういう話をすると巣はどこなのっていう話をよく聞かれるんですよ。でも巣さえ守れば、巣を作っているペアだけ守ればいいっていうものは決してなくって、うん、まだ巣を作る年齢に達していない若い樹皮たちが餌場として利用している、そういうものもきっちり守っていくってことを考えると、もうこれから樹皮の生息地になりうる、なる可能性のある、ポテンシャルのある場所も含めて保全していかないと、やっぱりこの樹皮の将来っていうのはかなり暗いなという気がしますよね。
オジロは？
オジロはね、やっぱり餌場ですね。それから釧路湿原の周辺のちょっと乾いた湿地の周りの、まあ樹皮と同じなんですけどね、うんうん、そういう場所もやっぱり営巣地として使ってますし、かなりの数繁殖してるのがもう分かってるんでね、
うん、
だから他の動植物と違うのは、例えば北山椒って言ったらここを守ればいいとかっていうかなり狭い範囲の連続じゃないですか。でもこの猛禽類っていうのは繁殖地だけでも広いエリアを活用しているとともに
飛び回りますからね、うん、
それと渡りをするとなると、うん、夏だけにしかそこにいなくったって、冬場に本州とかそれ以南の各地にいる樹皮も守ることにつながるんで、だからやっぱりもう広い範囲で彼らの生息権っていうのはやっぱりポテンシャルのあるところは守っていく、保全していく、
でもそしたらオオジシギとかもそうなんじゃないですか。
オオジシギはもっと大変ですよ、
ね、
牧草地も利用してますから、
うん、
だから湿地に限らずになっちゃうんですね、でも餌場のかなりの部分を湿地に依存してるっていうのもあるんで、やっぱりここはですね、一回冷静に立ち止まって今のこの現状っていうのをきちっと把握する、うん、
はい、
その上で将来を見据えた発電の在り方っていうのも考えなきゃいけない。これは風力発電も一緒なんですよね。遥か昔のデータしかないのに、それをもとに何かを語るっていうのもよろしくないですし、それからとにかく全て人間ファーストでやっていくっていうのではなくて、現状を把握しながら共生の道を考えていく、これが必要だと思いますね。
もう具体策をどうするかっていうのが一番のこれからの問題だと思うんですけどね。
そうですね、まあそういう意味では釧路市がきちっと条例を見据えてですね、ガイドラインというかそれを作る、まあ条例時間かかりますから、だからそういう方向性を示したっていうのは評価に値すると思うんですよね。
これから、まあ、どういうふうに動くのかっていうのはみんなちょっと注目していただきたいと思いますよね。
市民の皆さんがまずきちっとこのことに関心を持って、ちゃんと姿勢としてちゃんとやってるか、それから気になるところがあるんだったら市に情報提供するぐらいの、要は官民一体となって保全していく、この姿勢が大事だと思います。
はい、ありがとうございました、はい。